ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
順番入れ替えたいとこですが、
はい、
さて東京、順番入れ替えたいとこですが、東京都知事選の投票日は7月5日ということで、この放送はそれからもう1週間経っておりますね、はい、先週号だったらよかったんですけども、もうすでに、新しい東京都知事というか、まあ、小池さんかもしれませんけども、
はい、
決まっているのでちょっと興ざめかもしれませんが、
はい、
このラジオ収録の時はまだ投票日より1週間以上前なんですよね、
はい、
でなんか我々は関西人なので残念ながら東京都知事選の、政見放送とかは普通には NHK でも多分見れないんですけど、インターネットを使えばね、まあ、見れるということで、
はい、
今回東京都知事選22人だかな、
はい、
で小池さんをはじめとしてまあそうそうたる、なんてびっくり人間コンテストっていうか面白人間コンテスト状態なんですけど、
はい、
いや下手な僕 R1 とか M1 も見ないんですけど、
はい、
それより面白いわけですよ、はい、でまあ最多人数らしくて、
はい、
まともな人が一人もいないぞっていうぐらいの顔ぶれじゃないですか、はい、山本太郎をはじめとしてね、
はい、
で見たんです昨日とりあえず全員分じゃないですけど、
はい、
まだ N 国とか出てないんで、
はい、
全員分じゃないんですけど、まあ、後藤さとき さんとかねとんでもないわけよ、もう おむつ履いて、
はい、
出てきて おむつにうんこついてて、それでチンコチンコマンコ我らの祖国とか言ってね、
はい、
我らの祖国であるチンコとマンコと精子と卵子なぜテレビで言えないのかとか言ってね素晴らしい演説をするんですよで、くだらねえんだけど僕は久しぶりにほっこりしたなとそのコロナの件で、まあ、先週の放送では東出さんと大喧嘩になりました、
はい、
まあ、東出さんの一番の仕事ですよね、僕と喧嘩をしてくれるというか怒らせてくれるというのはね、まあ、僕は自分で言うのもなんですけど怒らしやすい人間なのでみんな僕同じような真似をしないでくださいね本当に殴る人情だなになるんで、だけど被害者さんはこれは言葉がたきというところでしょうね、まあ、将棋を指してるのと同じぐらいでまあ、いい感じで怒らせてくれるんですけど最近ちょっと過熱気味でだんだん僕も怖くなってきたんですけどね
さすがに殴られたら次から来ませんよ
いやいや俺は人を殴らないんだよね考えてみればなんていうの か親子でもよく喧嘩をするけども、
はい、
なんフィジカルな攻撃は一切しない一筋というかその代わり口が悪いっていう感じで、まあね、言葉も気をつけないと大変人を傷つけるんですけれども、ラジオ聞いてるだけでもねショックを受けてしまうぐらいの放送をね先週とかもやってるんですけどまあ、それはともかくとしてその東京都知事選の政見放送はもはやただのお笑い番組のレベルですけど、なんていうのか僕はちょっと嬉しかった。で、ある意味今東京が問われている時代だなと思っていて、あ、そうだ、この話ちょうどいいや、アキラの話をしようよ。ね、僕今回アキラの漫画全6巻を初めて買って読んで、それからブルーレイでアキラをまあ、もちろん映画のアキラは何度も見てるんですけど、ブルーレイめっちゃ綺麗だということで取り寄せてで見たんですよね。で改めてですよ、今更だけど、はい、有名なアキラという作品を見たんですけど、これも沖縄決戦、先週話した沖縄決戦と同じようにやっぱコロナのこととタイムリーだなと思うのは東京のお話なんですよね、アキラって、はい、で アキラって鉄道鉄尾東京中心の話で、まあ、今回のコロナのことにもちょっと似ていて、最後大東京帝国っていうのが第4巻でできて、で最後主人公の金田たちが生き残って引き継いだのも大東京帝国アキラっていう国だったっていうオチなんだけど、あれそれ読んでる？知ってる？
知らずこの方はちょっと、
まあ、そんな知らなくても大丈夫、はい、でね、まあアキラ知らない人にも分かるようになると、なんかアキラで、まあ、映画版はめっちゃくちゃ、もう多分人類最高のクオリティのアニメ映画なので、内容はともかくとして絵は最高、超最高なので、おすすめだし、内容も好きなんですけどね。それでなんか超能力研究って20世紀の終わりぐらいにはどこの国も、まあ、でかい国はやってたんですよ。でそれは第二次世界大戦にナチスもやってたし、アメリカ軍もやっていて、まあ、例えばね、なんか幸運にも一人だけ生き残る兵士とかって必ずいるんですよ。で毎回毎回生き残るこいつはって、何かあるぞということで研究するってことがやっぱ戦争などではよく行われるんですよね。他にも手品師だけの部隊が作られることもあるし、なんていうのかな、こうトランプ当てクイズみたいな、ああいう見えないものがスペードのエースでしょみたいな当てるっていう、そういう才能のある子供とかがいて、で兵士がいて、そういうのを集める部隊とかね、それであとは占いの部隊っていうのもナチスもやっていて、天気を当てるっていうのは当時大事だったので、ナチスドイツはその占いの部隊と呪いの舞台で、例えばその敵のルーズベルトを呪い殺したとも言われてるし、大統領ね、それから天気をずっと悪くしてドイツを空襲させないようにしたっていう話あって、で実際、大戦末期にもうドイツやばかったんだけど、意外と粘ったのは天気、ヨーロッパの天気はずっと悪くて爆撃機がまともに飛べなかったっていうことらしい。それがね、なんか急に天気が良くなって爆撃機が飛べるようになったらドサドサって負けたって、昭和20年の5月に、ドイツは降伏するんだけど、その時急に天気が良かったんだよね、はい、でそれは一つにはなんかその、ナチスの、黒魔術部隊というものがなんかそのイギリスのいわゆる白魔術部隊に敗れてなんか壊滅したとかね、なんかそういう噂あんだよ。そういう、よもやま話がね。
ライトノベルみたいな世界ですね。
だけどさ、まあ、なんていうのかな、オカルト部隊以外にも、普通に007みたいなスパイ部隊とか、はい、コンピューター部隊っていうのは当時もあったわけじゃない。うん、暗号解読とかね、はい。だからそういう意味で言うと、そのうちの一つと考えていただいていいんですよ。まあ、眉唾だけど。で、そういうものが、まあ、1988年頃のアキラの世界の日本の東京で研究されていて、子供たちの超能力研究みたいなのを、まあ、謝礼じゃないんだけど本気でやってたと。で場所は八王子あたりなんだよね、はい、でそこにあった研究所にいたアキラ君っていう10歳にも満たない男の子が持っていた能力、それぞれみんな空を飛べるとかいろいろな能力が未来が予知できるとかそれぞれ能力あるんだけど、アキラ君の持っていた能力っていうのが小さなビッグバンを手のひらの上で起こせるというとんでもない能力を持っておりまして、それでなんかその幼稚園みたいなところのちょっとした事故か喧嘩かが発端でですね、アキラ君がその能力を発揮してしまって東京が吹っ飛ぶんですね。それを当時の世界が核戦争が始まったと勘違いをして、核ミサイルが飛び交って世界が一回滅んでしまう。第三次世界大戦が起きたそうなんですよね。で、第三次世界大戦から20年後の世界がこの映画とか漫画のアキラの世界なんだけど、戦争は収まったと。で、その引き金、トリガーとなった東京の核爆発は、アキラ君が起こした超新星爆発であって、核爆発じゃないんだけど、バレるとやばいっていうことで必死で隠していく。はい、で、当時の東京は、まあ、今の東京ですけども、相変わらず廃墟で、その代わり、 東京湾をほぼ全部埋め立ててね、ネオ東京というのを作って、うん、そこが大発展を遂げている、うん、その発展たるやめちゃくちゃ発展してる、今の東京の、100倍ぐらいあのビルがありますので、あの何があったか知らないが、第三次世界大戦から20年後の世界というのはめちゃくちゃ復興を遂げているんですね。ところがこの映画でも漫画でも、その鉄夫っていう不良チームの一人が、まあ、きっかけとなってアキラ君を復活させてしまうんですよ、はい、で案の定アキラ君は2度目のセカンドインパクトを起こしてしまい、はい、ネオ東京も吹っ飛ぶということになるんです。そうするとその後はネオ東京がもうポストアポカリプスの世界、フォールアウト4の世界になって、もう石器時代当然ビルの残骸だらけの中で、その若者というか、まあその金田とか、金田じゃないや鉄夫とか、そういう不良集団が、まあ、あのレイダーとなって、いわゆる北斗の拳みたいな世界になって、大東京帝国っていうのを作って、でまあ相変わらず最終回までめちゃくちゃな話が進むんですけども、結局このアキラでね、まあ、まず気づいてほしいのは東京だけなんだよね、ひどいことになっているのは。でアキラ君の2度目の爆発も実はネオ東京だけで済んでいるわけですよ。これあの小さなビッグバンを手のひらで起こせると地球ごと吹っ飛びそうなものなんですが、アキラ君の能力っていうのは実は水爆ぐらいなんですよね。でドーンってなってシュッて、今度はブラックホールみたいにシュッてなくなるので、核爆発とはちょっと違うようなビルの倒れ方をするんですよね。で、まあ、そういうこともあって、被害を受けてるのは東京だけ。そうすると、その周りの世界の国々は当然、はい、もう、第三次世界大戦から立ち直っているし、日本の都道府県ですよ。で大阪とか名古屋とか北海道とか、でそういうところはノーダメージなわけじゃないですか、はい、第三次世界大戦ですら東京、あ大阪とかには核が落ちたというかは分かんないので、はい、多分落ちてないとすると、かなり健全な状態なんですよね、東京以外は。だけどさ、もうそのことはほとんど考えないで書かれているの、このアキラという漫画は。
確かにそれ日本中がこういう風な状況になってるというふうに思ってましたけどね。
そう、実はアキラの、第3巻の最後の漫画の第3巻の最後のページに当時の新聞号外みたいなのがあって、そこに大阪政府がどうこうとか、大阪代理政府の代理、最高評議会はみたいな、それで臨時首相の誰らではとか書いてあるんだよ。だから大阪とかはあるし、その救助隊がとかね言ってるんで、その周りの都道府県は結構健全な状態であるわけですよ。だからそのネオ東京なんかとっとと捨てて、その周りに逃げりゃいいのにっていう話なのに、みんな東京にいて、そのままさ、もうなんていうのかな、電気も何にもない世界でよ、食料も全部ビルだから、畑にするとこも何にもないのよ。でそういう中で主人公の金田はガールフレンドのケイちゃんと一緒にバイクに乗って、はい、俺たちの国はアキラだって言ってそれでフォールアウト4みたいな世界で生きるって言い切るんだけど、周りとの落差から言うと、ここにいたら断念、夢も希望もないんだけどという、うん、北朝鮮よりひどいよっていうような状態で終わるんだけどね。でだけれども、その今コロナ禍で苦しんでいる東京はまさに大東京帝国状態になりつつあるなとちょっと思えるところがあって、まあ都知事選の結果知りませんけれどもね、我々はまだ知らないんですけれども、はっきり言えばめちゃくちゃじゃないですか、東京の現状ってね。で何から直せばいいのっていうぐらいちょっとめちゃくちゃだと思うんですよ。例えばそのいろんなお店が営業再開していいよって言って、お客さんも多少戻ってくると思うんですけど、なんていうのかな、半分ぐらい売り上げ減るのは当たり前っていう世界になるじゃない。たださ、これ 半分も売り上げ下がって持つわけしてるとこほとんどねえよっていうことじゃないのかなっていうのと、あとそのじゃあ値段上げるべきだよね。お店半分しか席なくなったら、ね、倍は倍の値段取らなきゃしょうがないじゃない。だけどそうなると結局客は来ないんでしょっていう話と、来れる客って超エリートだよねっていうことで言うと、まさにアキラの世界になってるんだよ。で、なんていうのかな、結局東京ではさ、全部のお店は助からないって誰もが分かってるんだよね。で、ほとんどの店は助けられないんだけど、いくつかは残るだろうっていうような腹を、まあ東京都知事も持っているだろうし、まあ国会議員たちも持っていると思うんだよ。で、そういう中で、東京に住み続けざるを得ない若者たちも大勢いますよね。とっとと東京なんか出ればいいじゃないかって言いますけれども、それができる人は体力のある人ですよ。うん。それすらもできない人が多いんだよって思うんだよね。脱出なんて軽々しく言うけどさっていうのがある。で、でもさ、明らかにこのコロナが再燃するのは人口が多いからなんだよね。で、1000万人いるでしょ。で、これがさ、江戸時代、江戸には100万人の人口があったわけ、120万人かな、あったわけ。だけど、これ、当時世界一番多かった。世界第一の都市が江戸だったのよ、幕末のね。で、非常な繁栄を誇っていました。だけれども、今の10分の1です。120万人というのはね。多すぎるわけだよ、やっぱね。でね、120万人でもあれだけの文化とあれだけの美しさと繁栄を誇れた。江戸という世界一の町だった江戸がね、今はその10倍になっているんですけれども、大阪名古屋を見ていただくと、人口が大阪が3、確かに僕詳しくないけど、まあちゃんと調べれば分かんないけど、300数十万で、名古屋もっと多かったと思う。500万いたと思うんだよ。500万弱いたと思うんだよね、名古屋は。で、それでもさ、500万まで減らせれば、コロナはかなり制御できるってことじゃないの、はい、この今回の教訓は、
はい。
そうすると、東京を捨てろって言ってんじゃなくて、やっぱり減らすっていう、努力をすべきなのに、はっきり言って、ほとんど出ないよね。
はい、
まあ、安倍政権が、ちょっと、一極集中の見直しみたいなことを言ったんだけど、本当それが一番コロナ対策だよと僕も、言ったんだったらちゃんとやってねと思うんだけど、なんていうのか、東京ができた理由がそもそもその真逆、みんなで一箇所に集まったらいいことが多いじゃないか、楽しいよっていうことで東京ができてるので、それを逆方向に動かすのはなんていうのかな、日本陸軍がさ、いきなり海軍に変わるぐらいやりたくないことなんだと思うんだよ。で、でも僕はそれが他のしょうもない、なんかひたすら手を洗うとかね、
はい、
座席を減らすとかね、みんな機動隊のお面みたいなの被ってなんかやるとかね、
はい、
ああいう野生我慢という、なんていうのかな、ああいう無駄な努力、無駄な努力はね、例えばそれは戦場に鎧を着ていくのと一緒なのよ。鉄砲で撃たれりゃ鎧なんて穴開いて死ぬの一緒でしょ。だけどこの方がまだマシだって言ってる鎧着ていくのと一緒で、火縄銃がある時に鎧なんかあったってしょうがないのと一緒で、あんなフェイスマスクとか僕はもう信用してないけどね。で、抜本的に勝てる戦略があるとしたら、それぐらい変える。日本軍がアメリカ軍にずっと負けていたのが、急にちょっと勝てるようになったのは、大戦末期にちょっと勝てるようになったのは、それまでは日本軍が正々堂々と突っ込んでいくっていうことばっかりやってたんだけど、これじゃ勝てないぞっていうことで、穴を掘ってね、昔の戦国時代みたいに籠城するっていうように切り替えていったわけ。でこれでマリアナ諸島とかでアメリカ軍を苦戦させて、で沖縄でもやって、で硫黄島でもやって、で本土決戦でもやろうとしてたわけ。でこれはかなり有効な戦略転換として あの構成評価されるべきなんだけど、まあ、日本の人はほとんど知らないと思う。で、まあ、そういうふうにですね、結局戦術を変える、ゲリラ戦に変えるっていうようなことを、あの今必要なことなわけだよね。イラク軍もそれでアメリカに勝ったんだけど、で、あのコロナに対して一極集中というのが最も脆弱な布陣なわけさ、はい、だけどそれまでは一極集中はコロナがない世界では最強の布陣として、はい、あの貿易戦争に勝つための最強の布陣として、あの日本中で作ろうとしたわけよ。ところが、まあ、コロナはそこを狙ってきたわけよ。まさにコロナとの戦争で言えばアメリカ軍と日本軍の戦いと一緒で、相手の弱点を見つけてそれに対しての軍勢を作って、それをぶつけて、あ、ダメだなと思ったらまた変えるっていうようなことを、あのいたちごっこだけど絶対やらないといけないんだよね。そうするとそのコロナの怖さっていうのは感染力とかいろいろ無症状とか様々あるけれども、それは全て人間の一極集中というものにつけ込んで来るというね。これは偶然そうなったわけだけど、そういう自然の摂理があると。それに対して我々は地霊散開しろって軍隊で言えばすぐ命令が下りますよ。で、なんていうのか、爆弾が落ちると一気にみんな死ぬから散開するっていうのがこれは軍法なんだけどね。今ね、例えば日本でね、いや僕ちょっと明るいこと言いたいんだけど、日本で最も優れたそのコロナ対策を見せたとこっていうのがやっぱあるらしいね。親父とかそういうところに通じててそういう話を聞くんだけれども、自衛隊、
はい、
でね、自衛隊病院っていうのがあるでしょ、
はい、
で自衛隊病院がもちろん、クルーズ船の手当もやったんだけれども、はい、もちろんそのすごい防護服を持っていたり、特殊戦部隊っていうようなものを持っているね、毒ガス部隊とか、はい、ああいうのを持っているので、はい、コロナとかにも対応できたのはあるんだけど、とにかくね、日本の他の行政とか役所とか厚生省とかとは全然レベルの違う規律があるんだ、
はい、
そのちゃんと、うん、まあ、入場者の名前を書くとかそういう、もうその頭が痛くなるぐらいちゃんとやるんだって、
はい、
で病院の中の体制もあんたがいるようなね、民間病院とはもう全然桁違い の、うん、そのセキュリティとかね、うん、そういうものがある。もう全員が 軍 の、 その階級を持った人たちだからね、はい、看護婦さんでもないでも、はい、だからその自衛隊の病院っていうものが、日本ではこれ本当に報道されないけれども、実はめちゃくちゃ優秀なその結果を出した、
はい、
今も出しているということが明らかなわけですよね。そうすればもうコロナとの戦争なんだから全部自衛隊にすればいいじゃないかっていう極論を僕はちょっと思うわけ。先週あなたと大喧嘩になった、もう全面降伏すればいいんですよっていうのに僕は非常に腹立ったのは、僕はまだ徹底抗戦派なのね。コロナにあっという間に白旗を上げるというのは俺は賛成しない方なの。まだ勝てるとは言えないんだけど、だからって あっさり降伏してその代わり 何百万人という人を生贄に捧げるってことは俺はしたくないわけよ。そうするとね、自衛隊がこれだけいいんだったら自衛隊に学べばいいじゃないか。みんなが自衛隊にならなくても自衛隊のやり方を、なんていうの？真似させてもらえばいいじゃないかって僕は思うんだよ。
やってると思います。
うん、やってきてるでしょ、病院とかね、はい。でね、言えばね、皆さん、今、日本は皆さん分かってると思うけど、政治はめちゃくちゃです。そして、次に行政。これはめちゃくちゃです。もうなぜかは分かってますよね。これは責任を取るルールがこの国にないからなんですよ。政治家さんも行政の長も賄賂もらっている広島の人たちとかもあるんですね、
はい、
みんなああいう人たちは責任業なんです。最後は責任を取るとか、責任を持って何か苦しい決断をするっていう責任業なんですよ、
はい、
だから給料も高いしなるのも難しい。ところが日本では戦争以後はですね、その辺の人たちにも責任が一切ないということになってるんですよ、
うん、
はっきり言って責任の取り方なんかないし、そのもう最悪が辞めるってことなんだけど、それすらもしないんですよ今の日本では、総理大臣から始め、で誰も責任を取らない政治家、うん、行政、うん、役人っていうものはただのクズなんですよ、はっきり言えばね。だから これはあの皆さんそれの支配する東京とか町にいてば生き残れません、はっきり言うと。だけど日本には例えば自衛隊があるとこってね、
はい、
大都市じゃないんですよ、
はい、
まあ片田舎にあるんですよね、自衛隊は。自衛隊の病院があったりするの。例えば僕がよく知ってるのは長崎県の大村なんですけど、大村は陸海空全部の自衛隊があって、自衛隊員の率が相当高い地域なんですね。でもう小さな町なんですけど、自衛隊員でにぎわってきてるそうなんですけど、その病院も多いし、浄水設備なども、まあ、前の戦争中から大村にいろいろ飛行場があったりして、非常にオーバーなぐらいの、その、施設がね、充実してるんですよ。で、大村空港という空港も、その民間の空港もそこにあるんですけれども、例えば僕はずっと移住第一候補地は大村なんですけど、大村に住むと、自衛隊の庇護を受けやすいんじゃないかとは思うんですよね。まあ、自衛隊が攻撃を受けるときは巻き添え食うかもしれないけど。で、そういう意味で言うと、例えば仙台とかいろんな、日本の田舎に自衛隊の、まあ、駐屯地とか、あると思うんですけど、実は、自衛隊の基地の周りに移住するっていうのは、これ本当に、これからの未来生きていくのに、いい決断になるかもしれないな。あの時あれ決断してて正解だったなって。病院もあるし、あと最低限の治安とかも、あ、自衛隊があってくれるおかげで、なんとかここは前の、生活がある。これがもうどこどこに行ったら北斗の拳みたいになってるらしいよって。だけどここではなんとかギリギリ前の文明社会みたいなものが自衛隊さんのおかげで成立してる。まあその自衛隊はもう戦国大名みたいになっていっちゃうんだろうけどね。
はい、
で、そういうことから一つ促したいのは、今幸い自衛隊のいるところというのは、人は閑散とした田舎が多いので、まだまだ人を受け入れられるというか、空き地が多いと思うんだよね。だから家建てよう、土地安く買って家建てようと思えば建てれると思うんだけど、なんていうのかな、なんとかして1200万人いる東京の人口を半分の600万人に減らすっていうことをみんなで頑張ってやらないと、コロナは永久にゲリラ戦を、1200万人の街で展開し、そのたんびにですよ、みんながビクビクしながら電車に乗って、ずっと風の谷のナウシカみたいに重マスクをつけてですよ。で、イベントとか、キャバクラに行ったら機動隊員みたいな、フェイスマスクをしたお姉ちゃんたちのおしぼりもらってみたいな、あんなわけのわからないおままごとですよ。これ、未来英語を続けないといけない羽目になる可能性があるわけですよ。まあ、ワクチンができたとしても。変異がその度に起こってね。これ、なんでもですよ。コロナウイルスっていうのは、これ山中教授言ってましたけど、RNA 配列がね、インフルエンザの倍の長さがあるそうなのよ。倍の長さがあるということは、コピーエラーが起きやすいので、変異がやっぱり起きやすいんだってよ。だからそういうこともあってね、そのコロナワクチンっていうのはね、次々に作り直さないといけないだろうと言われてるわけ、
うん
ね、だからインフルエンザでもやってるわけですけど、コロナワクチンはそれよりもそのいたちごっこが激しくなると、うん、いうことで言うと、今年のコロナワクチンは間に合うのかみたいなこと、本当に効くのかみたいなことをさ、
はい、
今後も未来英語を続けないといけない可能性があって、そうなるとね、我々がやってよかったねっていう、その対処法はね、人口の分散政策、つまり疎開しかないんですよ。で、なんでそんなに嫌がるのっていうことじゃない。これだけオンラインでもみんな楽しめるようになったし、日本という土地は幸いさ、これだけあるんだからさ、なんでそんなにみんなに1000万人都市にこだわるのっていう話で言えば、本当に東京政府、まずね、国会打倒したいなと思うぐらいなんだけど、本当頼むから国会だけでもさ、田舎へ移しなさいよと。そしてさ、ありがたい天皇陛下ご一家をさ、元のいた場所、奈良にさ、行っていただいて、で、天皇周辺の人たちなんてね、たかが知れてると思うけど、とりあえずさ、一番大事なものなんでしょ？天皇が感染したら困るんだから。だから一番大事なものは一番感染しにくい田舎に、引っ越してもらうとしたら、やっぱり奈良がいいんじゃないの、奈良か島根県か、ね、そこがいいんじゃないので、 そしてさ、政治の中心っていうのは前から言ってるけど、ワシントンを作んなさいよと、ニューヨークとワシントン一緒にするんじゃなくってって、はい、でそのワシントンはどこでもいいじゃんかって、あの平和なとこだったら岩手県でも仙台でもどこでもいいじゃんかって、うん、そしたら、まあ、政府要人 の、 その関係者はごっそり移動できますよね、はい、そうするとそれで甘い汁を吸おうと寄ってきていた連中と、まあ企業がそうなんだけど、うん、企業の本社が全部東京に集まったのも結局そうなのよ。安倍政権みたいなお友達内閣みたいなのができたらさ、そのお友達の輪の中に入っとかなきゃ損だからっつうのでみんな集まったでしょ。ああいうのをやめて、この分散ね、させるようにすべきだし、そのコロナで分かったけど、じゃあ大阪で感染が広まった、福岡は広まっていませんっていう状況なら、福岡が頑張って、大阪は今の、あの、なんていうのかな、安静にしといてねって、町ごとね、町ごと病人になるわけだから。で、そういうふうにするしかないとすれば、力強い中、まあ、中堅都市をね、いっぱい作るしか日本が生き残る道はないじゃない。で、たびたび起こるそのコロナの感染は街ごと封鎖して、そしてまた2週間我慢して減らす、もう2週間で1ヶ月ぐらい我慢して、その間経済活動ゼロになる。だけど、それ以外の9個の中核都市は全部コロナが発生しないので、健全に経済が回せる、その1個のところを助けるっていうね、ようなことを順繰りに持ち回りにやるような形にしなければ、日本は僕は生き残れないと思うんだけど、本当にやってくれるのかっていうことで言うと、僕はあんまりお上がいいことをしてくれるっていうことに期待する百姓根性を持たないんですね。水戸黄門みたいに常に権力者が何かいいことをしてくれるだろうって期待するのが日本人のシンパシーなんですけど、もうそれはやめようよって、そういう時代じゃないっていうか、そんな立派なお侍の時代は終わってしまって、何にもしてくれない人たちなんだよって、今の明治政府以降のはっていうことで言うとね、じゃあ、みんながすればいいじゃないかっていう話ですよ。だから、これね、ほんとね、演劇の話、演劇はさ、はっきり言うと、そのコロナ前でも、大阪と東京でしかできないような、文化だったの。で、名古屋ではできなかったの。なぜなら、名古屋って人口は大阪より多いんだけど、全く文化的なことに人々が関心を示さない街で、まあ産業の街で、文化に誰も興味を示さないと、人口が下手に500万人いても、誰も演劇を見に行かないのよ。だから、大阪の方が人口は少ないんだけど、大阪は、太古からずっと芸能の街なので、人口が名古屋より少ないのに演劇を支える人が多かった。だから大阪と東京だけでしか成り立たない。だけどバリューとしては圧倒的に東京の方が大きいから、多くのその日本中の演劇人になりたい人はみんな東京に集まったわけなんですけども、これは今みんな、なんていうのかな、このブービートラップに引っかかったように吠え面を書いています。まあ青沼くんたちも本当大変だと思うんだけれども、無理だろうっていう話になっちゃってるんですよ。で、本当にね、僕たちは声を大にしていたんですけど、3密を好きなんです。3密だから楽しいんですっていうことなんです。これコロナがない時代に言ってると思ってるじゃないね。で、その後に鳥貴族行ってみんなで飲んでたでしょ？十何人で。打ち上げをしてたんですよ。誰でも参加できる。で、それって大阪って一人当たりの、スペースものすごい小さいんで、鳥貴族ってもともと狭い店に、我々がグループで行くと、ぎゅうぎゅうに座らされるんです。で、おっさんばっかりですけど、こう、両脇のおっさんと肩が触れ合うのがわかるっていうぐらいの中でみんなで焼き鳥を食べて、大声でビール飲みながら喋ったわけですよ。大変不衛生なことだったと今は思うわけですけど、でも僕はそれをみんなで一緒にお風呂入ってるような、もうお風呂でもそんなに接近しないじゃんっていうぐらい、芋洗い状態でみんなで、話した時に、もう40、50になるおっさんたちなんだけど、本当に幸せだったし、なんていうのかな、こう、これが楽しいんだよって、心の底から思えた。だから僕は、今、なんていうの？ いろいろマスクしながらあれこれしてあのみんなソーシャルディスタンスしたらやってもいいよって言われた時に、はい、俺は絶対そんなんじゃダメなんだっていう気持ちはすごくあるわけ、はい、だから俺は何でもいいからやれよっていう話じゃねえんだよっていうのがすごくあって悔しい思いをしてんだけどもあのなんていうのかなでもそれはもう今ねそれはもう無理なんでしょっていうのは非常にわかるわけだから演劇の話戻す演劇は狭い小屋を完全に密閉してですねでその時は消防法ギリギリなんですけど緑のさ非常階段のあれにまで黒い布をかけて光が全くない状態っていう、こう現実世界でまずないような、まあ、光が全くない部屋を作ってでそこから光がポンって灯って主人公が映るみたいにして小劇場演劇って、ね、2時間の夢を見せてくれるんですけどあれほんと人ぎゅうぎゅうなんですよね満員だったらでそれが楽しいんだよっていうものだったのではっきり言って今できないんですでいややれるよっつってやってるのはそれじゃないんですよつまりできてないんですよ、うん、野球が無観客試合でこれ前も言ったけど無観客試合でやれるようになってよかったですねとか、うん、この報道ステーションとかバカどもがさやっぱり野球があるといいですねとか、うん、本当にお前たちはなんで綺麗に誰かの意思に沿って、うん、なんていうの嘘800を言えるんだと、うん、これ野球が戻ってきましたって戻ってねえじゃねえかと、うん、原監督がいくら生きて嬉しそうに言ってしてたってさおいおい何万人もいてあいつらどこ行ったよって、
うん、そうですね、観客席込みで、うん、そこで紙コップでビールを飲んでるおっさん込みでプロ野球
そうなのそれが参加者だったんだよね。つまり平等だったんだよ。その4番のホームランバッターもその紙コップでビール飲んでるおっさんもみんなメンバーだったんだよ。こう綺麗なこと言うけどかっこいいこと言うけどでも本当そう思うわ今は本当そう思うわ。で相撲とかも無観客でやってましたよ。で相撲っていうのは無観客でも なるほど見応えはあると思ったんだけどでも一人死者が出ましてね相撲は本当にあれは打撃だったのか今休んでますよでねなんていうのかなもうあれは戻ってこないんだっていうすごく悲しいじゃないですか5万5000人の阪神甲子園球場あんなのやったらコロナ絶対流行るだろうってだからみんな怖くてしょうがないよっていうことでもう全部インターネット配信かってなっちゃうけどでも今思えばさ本当応援団の人とか、本当に悲しいだろうなと思うしあれがあれのために来てるわけじゃん、うん、でっかい旗持って太鼓叩いてさでさ思えばよこれ無観客のプロ野球なんか見てるとあれがないんだよねダンダンダンダンってのがないじゃないあれがない野球ってリズム取れないよなと思ってピッチャー投げれんのかなとかバッター打てんのかなって思うレベルだよあんな草野球みたいなああいうさ応援団のさあれがメガホン打ち鳴らす音とかって、うん、全部野球を作ってたんだよね、
はい、
だから無観客でやりゃいいって話じゃないのに高校野球でも何でもさ無観客でいいじゃない無観客でもやろうよつってさみんなでインターネットで応援すればなんとか今はしのごうよっていうねこれ分かるよ分かるけれどもそんなのは嘘だろうって僕はね思いますよやっぱだけどじゃあどうすりゃいいのって言われたらどうしようもないんだよっていう話でとっても僕も悩んでますでそれで言うとねその東京の話は本当に悲劇的だけれども東京にみんな夢を抱えて持っていって集まった若者や演劇人他のクリエイターもどんな人もそうですどんな人も被害者ですけれどもその人たちの夢っていうものをこれ以上引きずってもしょうがないんですよだから僕は本当にリーダーシップで言えば総理大臣だよねこういう人がしっかりしなきゃいけない東京の人口600万人減らしますって言えばみんなの腹も決まるだろうと、うんはい、600万でも多すぎるんだから、はい、本当は300万400万ぐらいがちょうどいいんだけど、うん、でもそれはいくらなんでもということでじゃあ600万に減らしますって 言えよと思うんだけど、まあ仮に言ったとしようよ、そう僕らの脳内で作ろうよ。そしたら600万人都市に東京をするために、じゃあ僕らが何ができるんだって言ったらね、僕は東京に住んでないんだけど、僕はこれ、まあ、あのなんていうのかな、勝ち組じゃないんだけど、そういうことをあの何らかあるだろうと思って東京に僕がね、へいこら出て行っても、またおばうちから関西に戻ってくること絶対なるだろうと思ってたからね、あの関西動かなかったけど、まあ、あの自信を持って東京出て行った人たち、あなた方の自信はね、これはもう東京から離れてもね、あの失わないものですよ。あなた方の能力とか才能っていうのはね、もう十分地方でも種子島でもね、僕はあの発揮できると思うし、なんなら東京にいつまでもいても発揮できませんので、あのこのやっぱり腹をみんなでくくる、あのさ、みんなでステイホームができたじゃないかっていうことで言えば、それこそみんなでお引越しをするしかないよっていうことだと思うんだよ。それは遅い早いはあると思うし、なんなら本当助成金も出さないといけないとつくづく思うんだけど、あの計画を立てれば立つと思うんだよね。そしてね、もうちょっといい方法を言えばさ、例えば東京のすぐ近くでもあるじゃない、田舎が、いい田舎が、茨城県と千葉県というど田舎が、うん、そこは今まで温存してきたわけでしょ、うん、あの電車も走らせずにさ、ど田舎のまま放置してきた群馬県も含めてあるじゃん、うん、全部それをさ、まあ、東京だと思えやっていう話やん、東京じゃないんだけどね、
東京にしちゃったり、
いやそれは傲慢だよ、群馬県とかに失礼だよ。だから、あの、
いや、一個の、東京って名前があれなんですけど、うん、なんか、なんとか。
いや、僕は本当に、関八州といういい言葉があるんだけど、いや、僕は関東っていうものは、もうその、日本でも最大の平野だしね、関東っていうもので、あの、誇りを持っていただければいいと思う。東京っていうさ、あの、長州人たちが作ったさ、あの、東の京都っていう、そういう名前にこだわるなよと。いつまでも第二次世界大戦の大日本帝国のとこで止まってんだ、お前らって思うのよ。で、これ、だから大東京帝国、アキラがね、まさにね、もう鉄道鉄尾東京にこだわった話で、どんだけ東京好きなんだよって話なんだけど、うん、あのさ、結局、大友克洋は東京大好きすぎて、東京と一緒に心中するっていう漫画しか書けなかったんだけど、なんか変な話なんだよね。で、あの、関東全域を、まあ、一つの国家に十分できるわけで、うん、我々関西人が束になってもおそらく叶わない関東国というものを作ればいいんであって、そのために人口集中をあの程よく分散させることはいくらでもできるじゃないかと、種子島に引っ越さなくてもいいよと、茨城県と千葉県と群馬県と栃木県あるじゃないかと、そこにね、都市機能を分散させれば富士山からも離れるから、あの富士山噴火の時の被害だって減らせるし、地震の首都直下型地震の被害だって減らせるんだ。今は首都で地震や大洪水が起きた時にみんなが入る避難所すらないんだよ。避難所すらないし、コロナで避難所に誰も行きたくない時にこれ災害が起きるかもしれない。だからもう一刻は争うことなのに、本当に日本人はね、腰が重いからさ、漫画アキラの話をします。あの僕アキラは漫画もアニメも大好きで、アニメの方はブルーレイで今回見直しましたけど、あまりにもいいので、もう一時停止をかましながら3時間以上4時間ぐらいかかって見ましたけど、もうあまりにもいいのでね、これが隣のトトロとホタルの墓がスタジオジブリで作られてたの、同じ時に、アキラの映画が作られてたそうです。で、一番最初に出来上がったのが隣のトトロで、もちろん会社は違うけどね、すぐ近所なんだって。で、宮崎駿が暇になって、で隣の、ホタルの墓班にちょっかいをかけたら切れられて入れもう出入り禁止になったんだってっていうかね、岡田斗司夫さんの話を聞くと相当出てくるんだけど、宮崎駿って相当気が狂っているのか、よくそのスタジオジブリって高畑勲と宮崎駿の、まあ大体ざっくり言うと2班あったわけだよね。で、すっごいライバル意識っていうか、これ高畑勲がちょっと先輩で超頭がいいんで、宮崎駿はコンプレックスがあったみたいなのよ。で、 高畑勲の仕事が気になって気になってしょうがなかったんだけど、稼いでるのは宮崎駿じゃない、はい、うん、で高畑勲の交渉すぎて全然稼がないんだよね。だから宮崎駿の方が、まあ、力はあったわけよ、うん、で、まあ、トップにいるのは鈴木さんなんだけど、ね、でその宮崎駿がさ、そのよくね、ほんと二言目にはね、高畑藩の、やっている作品はあれはダメだと、今すぐ中止しろって何べんも言う、あの騒動を起こしたんだって、はい、頭おかしいでしょどう考えたって、うん、でもなんかその作ってる途中のものを見てダメだこれはできないとか言ったり、はい、もう何年かかっても完成しないから中止しろ、中止しないんだったら俺がジブリ辞めるとかいうことを、はい、あのね、本当にね、なんていうの、うちのお袋のヒステリーぐらい頻繁に起こしてた、ね、
確かに何回もあの監督業を辞める宣言ありましたもんね。でもやっぱりやる
とか、そうだから宮崎さんの病気っていうのはロリコンよりもよっぽどやばいのは、そのなんかその高畑勲に対する異様な横恋慕であって、うん、で高畑さんは生涯それを迷惑に感じていたようで、あの高畑さんの葬式で弔辞を読んだ宮崎駿が、あなたは私の生涯のライバルでしたって言ったそうなんだけど、うん、
僕は師匠だと思ってたんですけど、ね、師匠やと。
ところがライバルでしたって言ったらしいんだよ、涙涙で。そしたら岡田斗司夫が、向こうはライバルと思ってないよって言ってたのは、なるほどそうだなと思ったんだけど、高畑勲からすると宮崎駿はやっぱ手垢にまみれた大衆的な作品を作るのは上手なんだけど、うん、自分のいわゆる崇高な、五重の塔みたいなアニメを作れる人ではないっていうことで、ずっと下に見ていたようなんだよね。で、結局宮崎駿は、勝てなかったと思うんだけど、最後までライバルだったとか言ってるけど、ライバルですらなかったっていうね、いうような話で、なんでその話をしたかというと、その宮崎駿が、まあ、事務所で問題を起こして、ほぼ追放になった時に、もう、隣のトトロは完成してたからいいんだけど、ちょっかいをかけに行ったのは、近所でアキラを作っていた大友克洋の事務所に行ったんだって、アニメ屋に行ったんだって。ですっごい迷惑がられたそうなんだけど、でも大友克洋のと4時間話をしたらしいんだよ、アニメそっちのけで、アキラがもっと遅れてて、アキラのヤバさっていうのはすごかったんだって。だけどそらそうだよね。で漫画の方を全6巻見ましたけど、大友克洋ってバカなのか気違いなのか知らないんだけど、アスペルガー症候群なのかな、この漫画どれだけビルの残骸出てくるんだよっていうような漫画なの、はい、もうね、漫画のね8割はねビルの残骸でできていると言ってもいいぐらいね、この漫画はビルの残骸しか書いてない、まあ、時間で言えばビルの残骸でもう9割かかってんじゃないかっていうぐらいビルの残骸ばっかりでさ、お前少し工夫しろよって、別にさもう核戦争後のさネオ東京ってこんなにビルないんじゃないかって、こんなにビルなくてもいいんじゃないかと思うのにさ、ビル全部ビルにしたのよ。もう平地をさ、日本中の平地全部がビルになってるっていうぐらいビルにしてるからバカだよね。だからそのビルがまたアキラ君でぶっ壊れるので、全部最初は定規で描いてた綺麗なビルが全部ぶっ壊れるので、今度は手書きで全部吉田徹先生みたいに手で残骸を描いていくわけよ。ところがさ、多分好きだったんだろうなと思うんだよね、うん、この石ころとかコンクリートの割れ目とか残骸を描くのが好きだとしか思えない、フェチだとしか思えない、はい、でそれに何時間時間をかけても苦にならない人だったんだろうな、苦になるんだったらこんなことしないよなって思うんだけど、うん、その、まあ、いわば瓦礫フェチのね、もう本当3.11 の津波の時とかの嫌な映像ありますけれども、阪神大震災でもあったんですけどね、ああいうそのもうなんていうのかな、こうひたすら複雑な絵、ああいうものをこのアキラという漫画全6巻ずっと描いてるんですよ。でこの人なんでこんなに瓦礫好きなんだろうなと思ったんだけど、話はねなんていうのかな、こう花肌ね、短い話なのよ。これ全6巻すごい超大作なんだけど、これ本当に映画の方もそうですよね。たかだか1週間もかからないような話なのよ、このやってることは。でね、これ物語の構造っていうのは大体フォーマットっていうか、あれがあるんですよね。なんていうのかな、こう典型例みたいな、テンプレがあるんですけど、アキラの場合は、 ほとんどが追っかけっこです。トムとジェリーみたいな、はい、それで鉄夫っていうその主人公の友達で、まあ、一番悪魔みたいなルシファーみたいになって超能力少年の鉄夫と、主人公で超能力一切持っていないけどやたら運動神経が良くて、底抜けに明るい金田っていう主人公してますよね。その金田がおい鉄夫っつって鉄夫を追っかけ回すってだけの話なんですよ。でこれだけで、それでね、漫画でもアニメでもほぼそうなんですけど、あのほとんどがうおーとか、はい、うやーとか、はい、あのなんか飛行バイクに追っかけ回されるとか、はい、戦車が暴れるとか、超能力でビルが倒れてくるとか、うん、いわゆるねドタバタコメディみたいなものが延々続くという話なのね。だからそういう意味で言うと、あのわーわー言うてるだけやないかいっていう漫画でもある。ところがね、僕はやっぱアキラ褒めたいのは、なんていうのかな、褒めるとことけなすとこ両方あって、なんていうのかな、このね、オウム真理教事件にも通じるような、真理っていうね、誠の理と書く真理っていうものが、あの、この漫画作品に、アニメでもそうやけど、通底している、何かで、それは宇宙の発言からしてそうなんだけれども、ただ一方で、この当時一世をやはり風靡していたであろう、オカルトブーム、
はい。
まさにね、その、鉄夫の能力とか、その、まあ、アキラの能力にしても、うん、人間を過大評価しすぎているというか、人間はそんだけすごい能力を持っているんだっていう、科学なんて吹っ飛ぶんだっていうような、うん、もうその念ずれば通ずみたいな。で実際にそれをやったのがオウム真理教っていう集団がいて、彼らは、うん、人間は修行すれば何でもできるようになるんだっていうね、うん、でその壊滅後の東京、ネオ東京で大東京帝国を起こした鉄夫っていうのは自分自身が、まあ、ほぼ教祖、教祖は大覚アキラ様っていうアキラ君なんだけど、自分はその摂政となってハマンカみたいになって超能力をすごい持っていてね、でそのもういわゆる死にかけている若者たちを自分たちのとこ集めて薬を飲ますと、その超強力な覚醒剤みたいなのを飲まして、ほとんどの人は死ぬんだよ。だけど才能のある超能力のかけらのある若者はギリギリ生き延びるわけよね。でそうやって超能力兵隊を、軍隊を作ろうとして、あの実際に鉄夫ほどではないけどまあまあ念動力を使えるようなやつとか、いわゆる予知能力とかそういうものを使えるやつがちらほら出てきて、そしてその大東京帝国っていうのはその超能力軍団になるわけだから、まさにこれオウム真理教そのものだなと思えるし、まあオウム真理教がねこういうものにね感化されて、朝原彰晃がバカだから真似したっていうような感じも受けるわけ。そうするとアキラの功罪っていうものもちょっと見えてきて、大友和弘先生本当にこれで良かったんですかっていう気持ちもあるわけ。そしてね、大友和弘先生はね、これはもう責める気はないけれども、明らかにこれはドラッグをやっている人の体験が元にならないとできないっていうとこはもう通底して、まああるわけね。あの、アキラでね、描かれてる、まあその、科学とその真理の違いっていうのはちょっと面白かって、第5巻でアメリカの空母艦が東京の沖合まで来て、そこにロシアも含めて、あの、科学者、超賢い科学者が5人ほど乗ってんの。
はい、
で、それがアキラ研究をしていて、もう最高の科学の方面から、このアキラの超能力と爆発について再検証する。これが第三次世界大戦の引き金、ね、だったということをついに突き止め出している科学者集団がいるんだけれども、まあそこに鉄夫がワープしてきて、ファンクラブの会にも顔を出さないとなとか言って、それで喋る、日本語で喋るんだけど、そこにいるアメリカ人とかロシア人が全部日本語が理解できてしまうんだよね。でびっくりするんだよね。で 直接脳に語りかけてきているとかだけど、で哲夫がすごい、僕はそこはいいシーンだなと思ったんだけど、まあいろいろあんたら科学として研究してるだろうかなって、真理と科学は違うんだっていうようなこと言うわけで、まあ能力っていうのはなって、こうすごく気張って出すもんだと俺も思ってたんだよって、まあ人間年を取るとさって、なんかいろいろ分かってくることもあるだろうとか、ね、で哲夫って全然年取ってないからまだ10代だから、なんでそんなことを言うんだろうと思うんだけど、哲夫もそのなんていうのかな、体験してるんだよね、それだけのものをね、で老けちゃったんだよね心の中で、まあ頑張って能力出せないこともないんだけど、アキラに出会って俺は分かったんだって、アキラ君は全然頑張らないんだけど俺よりはるかにすごいんですよ、ドラゴンボールみたいな話なんだよ、はい、でね結局僕が芸人としてもすごいそういうとこ好きで、頑張って話をしても全然伝わるの知れてるのよ、まあこのラジオなんかもうまさにその塊だけど、で大声でギャギャ言ったって人が全然分かってくれないのよ、だけどうまいことすれば 2,3 ことでもすごい伝わることがあるんだろうって、うん、それはアキラの力なんだぞみたいなのってすごく僕芸人としてもハマるところがあるんだけどね、でそのなんていうのかな、宇宙のアキラで描いてることは僕はすごく似た体験をしたので、まあラジオで言うんですけど、その当時悪い友達からされる吸ってみろって言って吸ったのは、その当時でも違法ではない普通の、観葉植物のサルビアという普通に売っている花があるんですけどね、それを乾燥させて吸うもので、もちろん当時でも警察に捕まるようなものではなかったんです。でこれ面白いから吸ってみろって言われて、何何って言って、これいわゆるドラッグじゃないのって言って、うん、これは大丈夫なやつだからって言って、タバコみたいにして吸ったのね。そしたらね、その時の体験がすごくって、俺は死んだわけよ、吸ったのね。で何これ全然効かないんだけどみたいなこと言って、これ何なのって言って吸って、俺タバコも吸ったことなかったからうまく吸えたか分かんないから2回ぐらい吸ったね。俺その死んだのよ、車の中だったんだけど、全てが止まって、ファミコンのカセットを蹴り飛ばした時みたいにパーッつって全て止まったの、はい、でもちろん俺は死んだので、なんていうのかな、俺が原田明という人間であるということも忘れたし、何もかも止まったの、全てが終わったの、そのサルビアというのを吸ったせいで。でどれぐらいの時が経ったのかわからないんだけど、悠久の時が経ったのかわかんないんだけど、何か見え出した時にそれはもう宇宙空間の果ての果てだったので、宇宙空間の果ての果てなんだけど、まあ俺という人間も当然いないので何も意識も何にもないのよ。だけど宇宙空間の果てなのよそこは。でだんだん時間が経つと、そのサルビアの薬の効力がだんだん弱まる。それ5分ぐらいの間なんだよ。だから5分ぐらいの間にだんだん薬のあれが弱まってきたせいだろうね。だんだんその最終的に俺が原田明だっていうのを思い出すんだけど、そこに至るまでにものすごい距離の宇宙空間を、おそらく地球太陽系に向かってものすごく時間をかけて移動していって、で太陽系らしきものが遠くに見えた時ぐらいにはたとあれは太陽系じゃないのかって思い出して、で木星とかの横通るぐらいの時にようやく地球だって。でそれでそうだ、俺には父ちゃんと母ちゃんもいたって、だけど何も言わずにお別れしてしまったって、だから申し訳ないことをしたって、親父とおふくろにせめて謝りたいって 思ったらだんだん地球が近づいてきて、で、ああ俺原田明っていう人間だったわ、俺友達になんかあれしてつまらないことで死んだんだったなって、あの本当に家に帰れれば帰りてえなって思った瞬間ぐらいに、その自分の体に魂が戻って、それ車の中だったんだけど、全く体でも動かなくて目も見えなかった。だけどあの小さな声で助けて助けてって言い続けてたんだって。でその友達は分かってるから、あのこう笑いながら見てたらしいんだけど、それからしばらくして俺はあのようやく目が見えるようになって、耳が聞こえるようになって、声も出るようになって、ああ恐ろしい思いをしたって言ったわけよ。でそしたら友達が爆笑して、そうだろうつって爆笑して、それでもう俺はもう本当にあの死ぬ思いをして、なんてものを吸わすんだって思って、すっごく腹が立ったんだけど、次の瞬間から笑い止まらなくなって、やっぱりね、なんていうの、その時の笑いの意味はね、なぜおかしかったのか俺全く分かんないんだけど、もう本当にね10分ぐらい笑い続けてたね。でね、やっぱ生きててよかったっていうのと、バカなことをしたなっていうことがあったと思うんだけど、でもその体験っていうのはもうアキラの中に描かれてるやつと一緒で、大変な体験で、いや僕は二度とやりませんよ、そのもう恐ろしかったし、もう一回で十分だから、その体験は。なので、いわゆる覚醒剤とかマリファナというのは全然違うものだと思うね、違うものだと思う、僕はやったことないけど。で、サルビアっていうのが特別変なドラッグ、ドラッグっていうか、そういう草、ハーブなんだよね。で、まあ、今は多分サルビアも非合法になってますから絶対やらないでほしいんですけども、そういう体験をして、でアキラにほぼ同じものが描かれていたから、まあ、大友克洋もやったんだろうなと思うんだけど、あのつまりその時気づいたことはアキラにも書いてあるんだけど、実は人間は、まあ、生まれてくる前精子と卵子だけれども、あの受精卵になった時ぐらいから、まあ、生命が始まるのか知らないけれど、最初は全部知っているんだっていうことを大友さんはこの漫画で言いたいんだよね。その最初生まれる前はあの物質なわけですよ、宇宙の、宇宙の何らかの物質なんです、その辺にある物質、それが父ちゃんと母ちゃんの体から集まってこうなって赤ちゃんになっていくんだけど、あの最初は 無というかただの物質ですので、宇宙空間のどっかの一部なんだよね。ということは何の意識もないし、何の知能もないし、何の生命でもないんだけれども、その俺がそのサルビアで一回死んだ瞬間というのは何もなくて、体が全部物質化したっていうこと。でただの物質になると、あの宇宙全部であるわけですよ、宇宙全部の中の一部であり、あのそれはその物質っていうのはどんなカスみたいな物質でも、あの最初に宇宙が誕生したビッグバンの時にそこにあったもののかけらなんだよね。だから宇宙誕生のことから今に至るまでのほとんど全てのこと、そのほとんど全ての情報が多分ありとあらゆる物質とかの中にもうあるんだと。だからそれから赤ちゃんができた瞬間に我々は最初は全部知ってるんだと、この宇宙の成り立ちも知っていれば、全てこの世の中にあるそのなんていうのかな、メカニズムとか科学とかそういうことは、あのつまらないことは全部知ってるんだと言うんだけれども、これがさ、夢がパッて夢から覚めた時に夢の内容を全部忘れるのと同じように、オギャーとして生まれてきた瞬間から全て忘れていて、それでまあ赤ちゃんの頃まだ覚えてるとか言うけれども、そのただの人間になって、しかもね、なんていうの、セーブデータ全部消去されてゼロの状態から生まれてくると。でそこから親の教育とかでようやく大人になっていっていろんなことを学ぶけど、そこで学ぶことっていうのは、まあ人間の世界の中で編み出されたつまらないレベルの国語とか社会とか数学とかなんだよね。だからその程度のことなんていうのはさ、生まれる前には全部知ってたことなのに、全部セーブデータ消去で忘れて生まれてきちゃうんで、またゼロからやり直したと。しかもそのシラフだから、シラフで勉強すると はるかに効率が悪くって、 あのアメリカ人 の、 その航空母艦に乗ってる科学者のように年を取るまでに相当勉強したんだけど、それでも鉄道にね軽くいなされてしまうっていうレベルの科学者にしかなれなかったんだよね。で、まあ、そういうようなことがこのアキラの中に描かれている。で、僕が言いたいのはですね、あのだからといって人間は生まれる前に全てを知っていたからといってあの神様にはなれっこないんですよ。ところがアキラの大友克洋はあのうまくすればあの生まれてくる前の知識を取り戻せて超能力者になれるんだって読めてしまう、この漫画を読むと。で、そうなるとオウム真理教みたいなバカどもが現れてしまってもおかしくない。だから僕はそれはやっぱり今これは否定したいところで、あの生まれてくる前は本当に全てを知っていたと僕も思います。だけれども生まれてきた後っていうのはセーブデータを一からもう一回経験値を貯めないとどうしようもない、うん、そしてようやく経験値が貯まった頃には死ぬっていう、もう非常に悲しいことになるんだけど、それしかしょうがないと。だけれどもさ、一つだけ分かるのは、我々はさ、みんな大賢者なんだよ。東出さんでも何でもこのリスナーでも本当は全部知ってるのよ。だけどそれをさ、あれかけられ、アンロックをかけられてんだよ。ゲームで言うとさ、あの全部のダウンロードコンテンツを最初はダウンロードしてるんだけど、プレイできないようにアンロックされているわけだよね。で、そのキーをもらうと、お金出してキーを買うと、そのパスワードを入れるとアンロックが取れて、もともとあったデータが初めて使えるようになると。そういうようなもんで、実は人間、みんな本当は超賢いのに、あのわざとバカにされているわけでね、アンロックかけられちゃってると。で、あのロックをかけられちゃってるからアンロックしていけばいいだけなんだけど、それはなかなか難しいっていう中で言えばさ、そのやっぱり僕たちが戦争とかその日々の生活、今で言うとまさに経済経済経済って言ってさ、でコロナに対してね、この都知事選に出た何人かはね、稼ぐ東京っていう、うんフルスローガンを掲げたの。俺ねもうね愕然としたんだけど、あのそんなことはねみんな稼ぎたいんですよ前からっつって、なんでスローガンで稼ぐ東京なんて掲げ出したのってすごく思ったのは、よっぽど稼げなくなってるんだろうなっていうのが一つと、なんかもうスローガンで稼ぐなんて言い出したらもう世も末だなと思って、つまりさ、なんか大、もう本当日本軍の、あの、スローガンみたいな、欲しがりません、勝つまではじゃないけど、なんなの稼ぐってっていうね。でね、これね、稼ぐって言葉はね、僕は本当に情けない言葉だと思っていて、いや、僕は資本主義を否定するわけでもないし、お金稼ぎは好きだけど、あのさ、二言目には稼ぐっていう人といえばね、ホリエモンとひろゆきなのよ。もう、こいつら、あと何、キングコングの西野と岡田斗司夫とか、この辺がね、あの稼ぐって言葉をやたら本とかにタイトルに使ったりね、稼げる男になるとか、いくら稼げてるとか、あのさ、これって中国人なのよ。中国人って誰にでも彼にでも年収いくらですかって平気で聞くんだって。でどんなに素晴らしい学者でも、技術を持ってる人でも年収いくらですかって聞いて思いのほか少なかったら、なんだそんなもんかって思うらしいんだよね。あの結局いくら稼げてるかだけで人を見るから、どれだけ優れた能力を持っていても、あの年収いくらですか、そんなもんですかってなるっていうね。でこういうふうな、中国人の悪しき文化を早速取り入れてるのがひろゆきとかホリエモンとか、まあその辺なんですよ。でそれをさ、また東京都知事とかが引っ張ってきて、あの稼ぐ東京って言い出したと。で、いや僕はもうね、資本主義に反対するわけじゃないが、もうホリエモンの本とかひろゆきの本とかを買っちゃってる人っていうのはドツボにはまっていて、その俺も稼ぐんだってなってる人って稼げないと思うし、なんかねもう本当にね、なんていうのかな、競馬とかさ、ああいうものに足しげく通っちゃう人、パチンコとか、ああいう人たちってさ、あの 俺今まで損した分を取り返すんだっつって取り返せってないわけじゃない、うん、っていうか即刻それをやめることが一番いいよっていうようなことじゃない、うん、だけどその人たちはいや競馬で取り返すんだパチンコで稼ぐんだって、うん、誰よりも金のことを考えてる人たちなんだよ一番稼げてない人たち、うん、ね。だからあの僕はね何の話から稼ぐんだかちょっと思い出せないけど、まあ、とにかくね東京が稼ぐ稼ぐって言い出したのは僕は非常に末期症状だと思います。でそうそうそのみんな賢者で多分寝てる時なんかはみんなは起きてる時よりよっぽど賢いですよ。皆さんは忘れてるでしょうけど夢の中で見る夢ねあれって自分が知らないことでもいっぱい再生されてます。つまりですね一般的な夢っていうのはさ起きてる時に見たものから再生されるって再編集されるってみんな思ってると思うんですけどそれ大間違いで僕とかはフリーランスで好きなだけ寝れる職業なので僕勝手に目が覚めるまで目覚ましとかかけずに今日はかけたけど好きなだけ眠る方なんですね。自然に起きるまで寝るんですよ。そうすると夢をかなり覚えてられるんですね。なぜそれをするかというと夢って実は自分が知らないことまで夢の中にはいっぱい出てくるんですよ。知らないはずのものや行ったことのないところのことが出てくるんですよ。でそれはお前どっかでテレビで見てるんだみたいに必ず言う人いる。うちのおふくろはそうだけどそうじゃないって明らかに分かるようなことが夢の中ではあるし夢の中では俺の起きてる時には数学超苦手なんだけどすごい数学者になっていて全部理解できてるところもあるんだよ。で夢の中ではね起きたらもう忘れるけどでそういうようにいくつかの体験は僕はその夢から得てるものがあって例えば夢の中の大冒険で悟ったことで起きてからそうだよなって思ったこととかやっぱあるわけだから僕は寝てる時間って全然無駄じゃないと思っていてそのすごい夢を結構みんなは本当は見てるんですよと、うん、目覚まし時計なんかで起きるから覚えてられないんでパッと忘れちゃうんでせっかくそこに潜在的にみんなは超賢いのにその脳を活かせてない、まあ、よく言いますよねほとんど 90% の脳は使えてないとかなんとかで脳みそだけではないと思うんだよ。はっきり言えば。ね。細胞レベル、物質レベルだと思うんだよね。その宇宙の記憶っていうのは脳細胞の中には絶対多分ないんで。宇宙の記憶っていうのは物質だから覚えているってことだよね。で、その記憶っていうのは我々の言うデータではないはずなのよ。そんな風に、なんていうかな、我々の脳みそとか我々の知ってるコンピューター技術程度のことでは多分ないのよ。もっとすごいことなの。だからまあそういうことを僕はアキラを読んでまたやっぱり思ってで改めて僕はこのコロナで仕事が2月を最後にできなくなって2月からできないのかなそれで6月にやっとやれると思ったのはやっぱり中止にせざるを得なくなってで暑くなるのは熱中症対策として、まあ、夏休みはあるけど、まあ、どっちみちコロナがずっと流行るのでやれないでしょで寒くなってまたコロナがひどくなるかもしれないから年末までやれないそしてワクチンが間に合えばいいけどワクチンってなかなかできないからそれはもう来年になるっていうことで言えばさ俺は講談がずっとできないしこのラジオは東水さん相手してくれてみんな聞いてくれるから、まあ、なかなか喋れるけれどもうさこれはあくまでもリハビリなんだけど僕はね変えようと思うんだ芸をねこれはいい機会だと思うんだそれでまあ、このラジオはさ未熟な俺がいっぱい喋る番組なんだけど舞台に来年か再来年かまた上がれるようになった時にはね違う領域に行けるようにしたいんだよ。で、それは、鉄夫も言っていたし、今読んでるゲド戦記でもそうなんだけど、この、 僕らは魔法、そうだな、超能力って嫌いだからまだ魔法の方がいいな。あの言葉という魔法を使うじゃないですか。でこれはツイッターなどもそうなんですけど、実は誰でも今魔法を使うんですよ。あのツイッターは文字であるでしょ。で文字っていうのは日本語の場合は漢字とひらがなですよね。でこれどっちにもすごい呪術的な意味がもともとあるんですね、字に。だから死ねとかなんとかでもそうですけど、その字そのものがもともと中国で、まあ、漢字の場合は中国で発明され、ひらがなはその漢字をディフォルメしたものなんですけど、その漢字って分解していくと子供が殺されている絵が入っていたり、まあ、人が人を食らっている絵が入っていたり、もうギロチン台のようなものが描かれていたり、漢字の中にはのろ恐ろしい意味が結構いろんなところ入ってるんですよね。でそれはもともと漢字を発明した殷っていう国がものすごいその恐ろしい国だったそうで、でそれで一部のエリートだけがその文字を使ったんだけど、それはほとんど魔法のように字を使ったんだよね。だからよっぽどのことがない限り字なんて書かなかったわけだよ、ね、すごい発明品だから、うん、でその字を書くときには誰かをもう呪い殺すぐらいのパワーで字を書いたわけだよね。だからそれが今やそのなんていうの、当たり前に使われるように普及してすごく変異なことになったけど、いまだに漢字にはあの恐ろしい絵がね、あれは象形文字って言って絵なんだけれども、恐ろしい絵が至るところに漢字には入ってるわけね。でだからこのツイッターで140字でもみんないろんなものを書くけど、これはね呪文なんですよ、ほぼ。だからこのツイッターというのは呪文の応酬なんですよね、はい、だからみんなもうちょっと気をつけて使ってくれっていうのは、人を傷つけたりとか、うん、もうその思いのほかバズってしまう場合があるじゃない。あれがね、ゲド戦記とかでも描かれているその魔法がその思っていた以上に悲劇を生むっていう、暴走するっていうやつなのよ。でこれはねツイッターの炎上とかまさにそうなの。でその反論とかも やめてっていうのは、何かに反論する、それにまた反論が返ってくるっていうのはね、これは魔法の応酬なの。でその魔法の応酬がだんだん相手より強い魔法をかけないと勝てないってなってくるから、あのものすごい人でも殺すような文章をみんなが小学生でも使うようになる。で特にさ、未熟な魔法を使えばさ、なんていうのかな、知ってることは全部並べるわけよ。だから憎しみの塊みたいな言葉を全部入れて僕に投げてきたりするわけで、それが小学生だったりするんだよ。つまり使い方を分かっていないからこそ、なんか最強にやばい言葉呪文をあのどっかから引っ張ってきて投げてくると。でね、これはね恐ろしい時代なんですよ。であの今ツイッターの話しましたけど、講談社は文字ではなく言語、言葉でしょ。で言葉っていうのはあの猿だった時にはなかったの。わーとかキャーとかって言っちゃうね。それが進化して人類になった時に言葉というのを発明してみんなで喋り合うようになるよね。その時にそのできた言葉はお前とか俺とかいうような言葉じゃないですか。ででも名前をつけるっていうことなのね、うん、それペットボトル、ハサミ、マウスってこうやってね、うん、言うっていうことですよね。でお前東辻とか、東辻マウス食べるとかね、これ全部名詞なのよ。食べるは動詞だっていう人いるだろうけど、その行為に名前をつけたってことなの。でそのそれって実は動物は 人類以外多分一切しないんですよ。できないんですよね、物に名前をつけるということは。ということはこれは人間のすごい発明なんですよね。でそれに名前をつけまくって、その名前を呼ぶことで初めて把握できる。だからペットボトルって名前をつけることで初めてペットボトルとしてこう捕まえることができる。 お前東筋逃げるなって言われたことで、東筋さんは後ろから呼び止められてもビクって立ち止まるけど、これが自分の名前っていうのを知らなかったり、あの名前を相手が知らなかったら、あのそのまま歩いていけるじゃん。だからそういうふうに名前っていうのは魔法みたいな力をめちゃくちゃ持っているわけよ。でそれが言葉になっていったわけだから、当然あの言葉っていうのは全部魔法と言ってもいいよね。だけどこれは誰もが使うものだから、ありふれた魔法です。超ありふれた魔法ですよ。だけどさ、講談なんか聞いてくれると分かると思うけど、昔の言葉たまに使うじゃん、賢くもとかさ、恐れ多くもとかさ、何々でおわしましてとかさ、僕ら講談師とかがさ、たまにさこう古代の言葉を使うとさ、聞いてるお客さんが背筋がスッと伸びるようなさ、何か偉いことが始まるんだなみたいな、そういう印象って受けると思うんだけど、これはやっぱり言語っていうのも昔になればなるほど言葉が少なかったと思うんだよね、昔は、
はい、
で少なければ少ないほど言葉の力っていうのは多分あって、その呪いの力のようなものを昔の言葉の方が結構持っているので、現代語の中に たまに昔の言葉をひょって入れると、みんな背筋が伸びる。例えば、まあ、天皇っていう言葉でも、例えばこのラジオでよく僕は言うけれども、皆さん日常の中で天皇ってあんまり言わないじゃないですか。でね、天皇って言葉が出た瞬間、えってみんな身構えると思うんですよ。それはいかに天皇って言葉にその魔力があるかですよね、まあ、歴史的な経緯もある。あと部落とか差別という言葉が出てもみんなビクッとするじゃないですか。で何が始まるんだって、やばいぞやばいぞってみんな思うと思うんだけど、それぐらい言葉にも力があるってことなんですよね。いろんな経緯からそうやって力がついちゃったんだよね。呪いの言葉みたいな、例えば部落差別の部落っていうのは普通の言葉です。田舎の人なんかうちの部落じゃと普通に言う、つまり集落という意味ですが、だから何の差別語でもなかったんですけど、そのもともと得た否認っていう差別語があったのを言わないために部落っていうことは隠語としてみんなが使うようになって、その隠語の方が余計差別、お前俺を差別したろうってことで部落をって言うなっていうことになったので、こういう歴史的経緯があって、もはや部落って言葉が差別用語になったんですね、
はい、
つまり何の力もなかった部落というニュートラルな言葉が今や人を呪うすごい嫌な言葉になったわけです。つまりこういう風にして言葉には力が宿るんですよ。でそういうことを改めて分かってきた中で、僕はもっと講談師として言葉を次の段階に上手に使えるようになりたいなと。今まではですね、やっぱりその言葉の力を、どんどん使って人を感動させようとか、人を説得しよう、なんていうかな、納得させようとか、そうやって自分の利益とか、その思い通りに、人々の心をもてあそびたいという、僕は悪い妖術師になりたかったんですよ、講談師になるときにね。で七井コムサイという名前に変えた時も、サイという字をぜひ使いたかったのは、サイという字は暗黒サイとか雲黒サイとかいうように悪い妖術使いが必ずつけている名前なので、絶対サイを使いたかったっていうのがあって、今でも気に入ってるんですけども、ただこのコロナで1年間僕らは蟄居変門のような目に遭っているんだけど、僕はこれを何か天の試練だと考えると、お前1年か2年喋るなと言われている、まあラジオでは喋ってるけど、講談をするなと言われている。でということは、そうだ一回考え直せるんだっていうこと。忙しかった時は、まあ、忙しかったって言っても知れてるけど、そのずっと講談をやってた時はずっとなんていうか立ち止まることはないわけですよ。で皆さんの前で講談をずっとやることで、まあ、上達もするんですけれども、何もできない時の方がゼロから考え直せるっていうかな。で なんていうのかな、ゲド戦記、今途中までしか読めてないんだけど、魔法使いの話なんだけど、こう才能のある魔法使いゲドっていう主人公が若い魔法使いなんだけど、こいつはね、なんていうのかな、田舎者っていうコンプレックスを抱えていて、それがためにね、才能はあるんだけれど、何をやってもね、角が立つっていうかね、そして自分で悪いなんか魔物をね呼び出してしまって、その魔物にずっとつけ狙われていて、ずっとビクビク生きているんだよ、この主人公でね。まだ途中までしか見てないんだけど、でもその先輩というか師匠の魔法使いとかおじいさんの賢者たちっていうのは、はるかにそれを超越していて、なんていうのかな、こうあまり魔法を使わない、魔法を見せびらかすことは当然しないし、なんならもう魔法なしの生活をしている。雨が降ってる時に雨宿りをする傘みたいな、簡単な魔法があって、それをすらもしないで雨にずぶ濡れに濡れるに任せるっていうようなことを偉い魔法使いの方がするっていうような描写があるのね。で、ああなるほどなと僕は思って、例えば僕とかは小さい頃からその他の特技がなくておしゃべりが唯一の特技だった、よく喋るやつだな、面白いやつだなって喋ることは特技だったから、これを伸ばそうと思って喋る仕事に就きたくて、そして講談師を見つけて、これは天職だと思ってなった。で、古舘伊知郎じゃないけど喋ることがとにかく好きだった。だからこのラジオもやらせてもらっててよく喋るけれどさ、その先にやっぱり喋らないっていう、なんていうのかな、大魔法使いなんだけど魔法を使わないっていう次元が築けてきたのよね。だから講談師としてもう一段上に行きたい、行けるチャンスだと、このコロナ禍はもうだって1年以上あるんだよ、することがないことは。で、この1年以上多分あるであろう、その講談が封じられる、魔法を封じられてるようなもん、この時に僕は今日々釣りとかにも行ってるけれど、何か一皮も二皮も向けるんじゃないかとちょっと期待があってね、そのなんていうのかな、こう芸のな、芸っていうものをね、使わないで済むようなね、分かりやすく言います、所ジョージとタモリです。何もしないじゃないですか、所ジョージとタモリって。だけどみんなが所ジョージになれるんですかって言ったら、なれないんだよ。よくテレビ見ながら俺の両親が、所ジョージはいいよな、何にも芸がないくせにいろんな番組や CM に出て稼いでさっていう、だから俺はすかさず言うんだよ、その通りだけど、じゃあ所ジョージさんにみんながなれると思うって言ったら、なれないんだよって。みんなああなりたいけど誰も所ジョージになれないし、タモリになれないでしょって。だから所さんが稼げるのは当たり前なのって俺は言うわけで、確かにねって、所さんはもう何もしないよねって。で、もともと調べたら、コメディミュージシャンなので、カモン達夫みたいな職業なのよ、だけど今は歌もめったに歌わないし、番組の中でも例えばね、気の利いたことすらも言わないんだよ、ね、で、それに引き換えね、ビートたけし、明石家さんま、松本人志、この辺はね、芸人で未だに年を取っても芸をひけらかすし、気の利いたことを言うし、あと仲間内を増やして暴力団みたいなものをビートたけしみたいに作ってるじゃない。つまりこいつらは所さんやタモリに比べれば芸の月中なのよ、普通なのよ、普通にその芸達者で芸があるから、その芸でもってその面白いことを言ったり、その仲間内を増やしたり仲間をいじったりすることで権力を維持している。で、それははるかにその所ジョージとかタモリなどに、タモリさんはさ、絶対に徒党組まないタイプでしょ、その所ジョージも。で、みんな集まってくると思うんだよ。集まってくるんだけど、それを華麗にスルーするし、例えば、 政治とかにも絶対絶対声かかってると思うんだよね。今まで生きてきた中、今までずっと
その2人が都知事になれば
とかね。で実際都知事になったタレントさんって多いわけじゃない、うん、だけどその人たちは基本的にはね、笑っていいともとかだって全然気乗りせずに何十年続けたんだよね、うん、あれ。でタモさんはでも笑っていいと思うんで、そういえば笑っていいと思うの中で何か積極的にやっていたことは一つもないよなって、うん、多分やめないでくれって言われてやってただけだなと思うよ。
まあ企画みたいなには参加してないからっていう気がしますね、うんうん、そうそう。
だから所さんもそうで、でまあどっちかというともう天皇みたいなもんだけど、ただとにかくいてください、あなたがいてくれないと困るんですっていうのでいたんだと思う。だけど政治などにはやっぱノーって言ってきたんだと思うし、でそうやって結局タモさんは元芸人で、所さんは元ミュージシャンっていうことで、2人とも超器用な方だから、なんだってね、本気出したらなんだってプロ級にできる人だよ。だけどあの人たちはテレビに出てる時もそのわざとここで面白いことを言えばいいのに思いついてても言わなかったり、多分所さんでももっと、ね、ちゃんとやろうと思えばいくらでもできるのにやらないんだよね。でいやもうそれいつクビになったっていいんだよっていうようなその覚悟もすごいと思うし、で僕らは芸人だからつい芸の力に頼ってきた。それで芸っていうのはまあ魔法みたいなもんだ。で魔法使いだから魔法を使ってどんどん出世したいとか思う。だからお笑いってまさにそうだ、うん、ここで気の利いたこと言えばいいんだみたいな、バズるんだみたいなねことだよね。だけどももう一つ上にあるじゃないか、何もしないででも社会の役に立ってる人たちがいるじゃないかって僕は思ったのよ。でなんていうかな、こうまだまだ未熟だから言葉でも言えないけれど、その僕の場合は講談師でおしゃべりの達人になりたいんだけれども、目指す点として喋らずとも済むとこっていうものをまあ、くしくもアキラなどを読んで目指したいなと思い出した。
アキラからそこを読み取るんですか。
いややっぱね、うん、アキラからって言うけど、ゲド戦記も読んでしょ、うん。でね、多分ね、自分が必要とするものをね、取り寄せて読んでんだよね。うん、今必要とするもの、うんうん。で、それはね、知ってて集めてるわけじゃないんだよ。たまたまなんだよ。ゲド戦記もお袋がなんかテレビ見て読んでるから、仕方なく読み出したんだけど。でも、ゲド戦記でも、まさに俺のことじゃないかって思いながら読んでる。でゲド戦記って児童文学書の図書館の子供たちがいるところに並んでいる本で、僕それが昔から好きで、ナルニア物語とかああいう児童文学書のところにある分厚い本っていうのが好きで、明らかに大人向けと子供向けの間みたいな、ガンダムみたいなものが好きで読んできたんだけど、ゲド戦記だけなぜか結界があって何度読んでも読めなかった。今まで
なんか、うん、読みかけるんですけど入ってこないっていう。そう
ゲド戦記っていうのは本当にすっくり読みやすい本ではないんだよね。でちょっと哲学的なのもあるけど、なんかゲド戦記っていうタイトルほど戦いがないし、なんていうのかな、地図が分かりにくいの。瀬戸内海みたいな群島、ものすごいたくさん島があるところがマップで世界 でその島を点々とするんだけど、今自分がどこにいるのかが全然わからないというような話なの。だからすんごい頭が疲れちゃって、子供の時にそのナルニアは読めたんだけどゲド戦記は全然ダメだっつうので、僕何度も挑戦したんだけどゲド戦記読めなかったので、ところが俺40いくつになって、お袋がなんかよ読んで、で余った本をね借りてきて今読んでんだけど、あってなんていうのかな、今までは本当に結界があったんとしか思えないぐらい、俺の今の俺のために書かれたと思っちゃうぐらいのもうドンピシャの内容なのよ今読むと。でも多分これをね、もう俺二十歳ぐらいの頃なのよ、その児童文学書を読み漁ってた二十歳ぐらいの時に読めてたら もっと人生をショートカットできたろうになって思うぐらいの本なんだけど、やっぱりお主はまだゲード戦記を読んだなら、お主はあのもっといろいろ若気の至りで苦しんで苦労しろって言われてたのかなって、あの賢い子供はゲド戦記をスラスラ多分読んでさ、あの疑似的にいろんな経験を積んで、俺みたいな遠回りをしないでもっと早くね、あの高みに至れたんだと思うんだけど、俺はバカな子供だったから、あの20歳になってもなおゲド戦記は難しすぎるって読めなかったんだよ。だけど40いくつになると、何がこれは難しかったんだろうってスラスラ読めるじゃんっていう感じで今読めるんだよ。だから本とか映画とか何でも漫画でも、多分ね、そういう年齢的結界っていうようなものが個人個人にあって、皆さんあの若い頃には一つも面白くなかったものが、今はうわすごいドンピシャだっていうようなものがいっぱい多分あるんじゃないですかね。うん、まあこれ今回もめっちゃ長くなってるでしょう。はい、終わりますね。はい、終わりましょう。はい、まああのまあ今月号7月号はですね、はっきり言って一番迷走しているというか、私も仕事がいよいよ6月のもできなくって、コロナ禍もいつまで続くかもわからない中、私は不安はない、不安と言いたくないんですけれども、あの頭の中混乱してるんですよ。でその混乱を沈めるためにアキラを読んだりゲド戦記を読んだりいろんなことをしてるんですけれども、東水さんと話をしたりしてるんですけど、あのやっぱり混乱しないといけないなと、今までの経験でも混乱して考え整理する、考えを整理する、混乱して整理するの繰り返しで、人間はようやく賢くなっていくのではないかと僕は思うんで、あの今コロナ禍が、いや正直皆さんそうだと思う、コロナ禍がここまで長引くと政府でさえ思ってない、世界政府でさえ思っていないから、あのはっきり言ってもうちぐはぐですよね、政府のやってることとかは。どこの国を見てもこんなに長引くと思ってないから、だからもう本当に気をつけながら外に出ろ、あのコロナを防ぎながら防ぐなみたいな、わけのわからないことを世界中の政府が言うようになってきたと。でそれに国民たちはもう翻弄されて、どうしようどうしようっていうことで、多分多くの人が混乱の中にあると思うんですけど、立ち止まって考えて、で腹をくくって、その、まあ、最初の方に言った東京を諦めて、まあ、地方に住むっていうのも、このラジオ聞いたからって1週間でやらないでくださいね。やっぱりじっくり考えて、早とちりになりすぎないけれども遅すぎないように行動をすると。でうん、それは、なんていうのかな、自分のために一番なるでしょう。家族のためにもなるでしょう。そして、果ては、東京のためにもなるし、日本のためにもなるんだよね。で、だから、お前すぐ引っ越せって言ってませんからね。そうじゃなくて、自分にとってもはや東京にこだわることが無意味であるなと。分かった場合は、これ以上こだわらないこと。例えば、サイパン島にこだわりすぎないこと。日本軍が赤だるかなるとにこだわりすぎてみんな死んでいったようにですね、もう捨てるなら捨てるで、その方がいいんだからっていうこともあるでしょうから。そして、新たな人生っていうのを、はっきりこんなこと言うと残酷ですけど、僕自身もそうだから、もうゼロからのスタートになるかもしれないことをみんながやる時代じゃないの。まあ、東と三違うけど。で、でもゼロからじゃねえから、ね。今までの培ったものは山ほどあるから、いろんな職業とかはリセットになってゼロからまた一からの練習なんだよっていうの苦しいと思うけど、でもゼロからじゃねえからって思うんで、みんなあれしてください。ちなみに僕講談師、続けられるのかっていうと、もう僕は続けますけども、同業者の講談師の多くの人たち、僕全然付き合いないから電話もしないんですけども、本当にどうなんでしょうか。はっきり言って廃業なんじゃないでしょうか。これ落語家もっといるでしょう。落語家1000人2000人いるのは落語家だと思うんですけど、これ本当にじゃあ落語やめて何やるんだって言った時に、本当にそんないい仕事転がってないんで辛い仕事 するしかない人もいっぱいいると思うんですよね。でも本当に今混乱、頭が混乱しているので僕も何かいいアイデア出せないんですけど、あのでもじっくり慌てず、でもまあね、苦しいと思うんだけども、うん、生きていくっていうことですね。本当にまとまらないのが結論っていうふうに詰めてますけども、うん、あのまあでもこのラジオ聞いてくださってる皆さん、まあお便りいただいてもいいですし、この東さんと僕と今二人いるんですけど、あのみんなで考えて、行こうよっていうことを言って、まあ、今週は終わりたいと思います。はい、それでは来週また元気でお会いしましょう。
あ、これだけっていいですか。
あ、言って言って。
あの 今の話ちょっと聞いてて思い出したんですけど、あのドラクエウォークやってるんですけど、
はいはい、
ある程度レベルが高くなると転職するんですよね、まあ、ゲーム、
はいはい、
転職した方がいろいろ
覚えるね、
はい、でその時ってまたレベル0か1から始まるんで、は
い、
まあ言ったら一緒、転職
しんどい、
うん、しんどいんやけど、うん、でもそのシステムをある程度理解してる
でしょ。そうやね、そうや
ね、うん、だからまた1からじゃないんですよね、
うん、そうい
うふうなことが人生にもあるかな
と。そうやね、だうん、いいことばかりじゃ本当ないのよ。そういう気休め言うなんて話もあって、うん、まあ、例えばオリンピックやな、オリンピックなくなっちゃったりして、うん、でアスリートやな、アスリート、うん、これ意外と潰し効かんのよな。体鍛えてるし頭もいいから何でもできそうに見えて、うん、でその人たちはオリンピックにかけてきたんやからっていうのがあって、うん、もうこれはかけ根なしにかわい悲劇ですよ、うん、だけどももうちょっと長い目で見るしかなく、まあオリンピック選手がね金メダル取ったとしても、まあ、年を取ったらまた30歳になったら多分引退するやろ。うん、どっちみち30歳以後の人生っていうのはまた考え直さなあかんかったわけやから、はい、そういうことも踏まえて考えると、ほんまにね。だから警察学校とかに今から行って警察官目指すとか、消防士さん目指すとか、そういうことになるしかないんやろうけどね。でも、そしてなんかいつの日か年を取っててもなんかそういうまたスポーツの大会っていうのをね、できるようになるかもしれないしさ、だからそれにかけて強く生きていくっていうか、でもほんま簡単に言うけどっていうのは本当に思って、笑いとかやと思うで、ほんま関西人の魔法ってあるやん。同じ悲劇食ろうてる人やのに言い方一つで笑えてまうようなとこっていうのが、もう関西人の魔法やと思うねん。でそれ大好きなとこやねん。ジャリンコチエ見て、ジャリンコチエ、あれただの貧困の話やん、児童労働やんって思って見たら暗く捉えられるよ。全部東京弁でやったらそうかもしれん。だけどジャリンコチエおもろいやんな。それでもうカスみたいな人間ばっかり出てくるんねんけど、おもろいやん、カスばっかりでよかったって最後は思うやん。だからそういうようなことっていうのが多分日本の歴史の中で、関西が一番歴史が古いから、その何千年の中でようやく見出した裏技みたいなもんやねん、多分関西弁とかで。だからそれはコロナにも効くはず。みんなで悲しいことも面白おかしくみたいな、うん、まあ面白悲しいねんけどな、それは、うん、そういう風にやらなしゃあないと思うんで、頑張っていきましょう。また来週お会いしましょう。レゴ君キスター東津さん。